チッと再生ありがとうございます。梅サーティです、ここ数日アップできなくて申し訳ございません。ですね、ここ2日間ほど舞台を見に行ってまして、その舞台の感想とかは梅の役者生活の方のブログに書いてあるのでチェックしてもらえたらどうぞってことなんですけれども、舞台はねやっぱりいいっすね。見るにしてもやるにしても梅は大好きなんですけれども、やっぱり息吹が感じられるものっていうね、映画とかテレビではこう味わえない役者の臨場感とかね、温度とかそういうものっていうのはね、非常に舞台っていうのは分かるのでね、梅も6月に舞台やるのでね、もしよかったらこれ見に来ちゃってください。梅ぶちかましますよ今回。バイトとかも多分今回もうこのまま探さないでね、舞台の方にがっつり専念してね、こう入れ込んでやっていこうと思いますので、もしよかったら見に来ちゃってくださいということでですね、今日も一生読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の申命記第22章。あなたの同族の者の牛または羊が迷っているのを見て知らぬふりをしていてはならない。あなたの同族の者のところへそれを必ず連れ戻さなければならない。もし同族の者が近くの者でなく、あなたはその人を知らないなら、それを自分の家に連れてきて同族の者を探している間、あなたのところに置いてそれを彼に返しなさい。彼のロバについても同じようにしなければならない。彼の着物についても同じようにしなければならない。すべてあなたの同族の者がなくしたものをあなたが見つけたなら同じようにしなければならない。知らぬふりをしていることはできない。あなたの同族の者のロバまたは牛が道で倒れているのを見て知らぬふりをしていてはならない。必ずその者を助けてそれを起こさなければならない。女は男の衣装を身につけてはならない。また男は女の着物を着てはならない。すべてこのようなことをする者をあなたの神主は忌み嫌われる。たまたまあなたが道で木の上または地面に鳥の巣を見つけ、それにひなか卵が入っていて母鳥がひなまたは卵を抱いているなら、その母鳥を子と一緒に取ってはならない。必ず母鳥を去らせて子を取らなければならない。それはあなたが幸せになり長く生きるためである。新しい家を建てるときは屋上に手すりをつけなさい。万一誰かがそこから落ちてもあなたの家は血の罪を負うことがないために。ブドウ畑に2種類の種をまいてはならない。あなたがまいた種、ぶどう畑の収穫が皆汚れのものとならないために。牛とロバとを組にして耕してはならない。羊毛と甘い糸とを混ぜて織った着物を着てはならない。身にまとう着物の四隅に房を作らなければならない。もし人が妻をめとり彼女のところに入り彼女を嫌い口実を構え悪行を言いふらし、私はこの女をめとって近づいたが処女の印を見なかったと言った場合、その女の父と母はその女の処女の印を取り、門のところにいる町の長老たちのもとにそれを持って行きなさい。その女の父は長老たちに、私は娘をこの人に妻として与えましたが、この人は娘を嫌いました。ご覧ください。彼は口実を構えて、あなたの娘に処女の印を見なかったと言いました。しかしこれが私の娘の処女の印ですと言い、町の長老たちの前にその着物を広げなさい。その町の長老たちはこの男を捕らえて鞭打ちにし、銀百シケルの罰金を課し、これをその女の父に与えなければならない。彼がイスラエルの一人の処女の悪行を言いふらしたからである。彼女はその男の妻としてとどまり、その男は一生その女を離縁することはできない。しかし もしこのことが真実であり、その女の処女の印が見つからなかった場合は、その女を父の家の入り口のところに連れ出し、その女の町の人々は石で彼女を撃たなければならない。彼女は死ななければならない。その女は父の家で淫行をして、イスラエルの中で恥辱になることをしたからである。あなた方のうちから悪を除き去りなさい。夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男もその女も二人とも死ななければならない。あなたはイスラエルのうちから悪を除き去りなさい。ある人と婚約中の処女の女がおり、他の男が町で彼女を見かけて、これと一緒に寝た場合は、あなた方はその二人をその町の門のところに連れ出し、石で彼らを撃たなければならない。彼らは死ななければならない。これはその女が町の中におりながら叫ばなかったからであり、その男は隣人の妻を辱めたからである。あなた方のうちから悪を除き去りなさい。もし男が野で婚約中の女を見かけ、その女を捕まえてこれと一緒に寝た場合は、女と寝たその男だけが死ななければならない。その女には何もしてはならない。その女には死刑にあたる罪はない。この場合はある人が隣人に襲いかかり命を奪ったのと同じである。この男が野で彼女を見かけ、婚約中のその女が叫んだが救う者がいなかったからである。もしある男がまだ婚約していない処女の女を見かけ、捕らえてこれと一緒に寝て二人が見つけられた場合、女と寝たその男はこの女の父に銀50シケルを渡さなければならない。彼女は彼の妻となる。彼は彼女を辱めたのであるから、彼は一生この女を離縁することはできない。誰も自分の父の妻をめとり、自分の父の恥をさらしてはならない。と、第22章はここまででございます。この一章はね、非常に弱いものに対してきちりんとした、愛情を持って接することが大事ですよということを言ってる一章ですね。牛や羊やロバが迷っていたり倒れていたりしたら、これを連れ戻して助けを起こさなければならないとか、屋上に手すりをつけなさいっていうのはね、もうこれ屋上に手すりをつけることによってね、その大人っていうのはね、手すりをつけなくても屋上から落ちることはまあまあ自分で危険というものを知ってるので察知できますけれども、子供に対してね、こういうことをしてあげたら誤って落ちることはないっていう意味でのこの気配りといいますか、気持ちの表れっていうのをこうきちんと表してるんですけれども、この一章は本当に自分の安全を守ったりするだけじゃなくてね、とにかく子供とか弱い人、不注意によって起きてしまうようなことに対してね、全てにおいて配慮してあげて、気持ちを表して行動に移してあげることを実践していきましょうよってことですよね。今の日本なんかはね、格差社会って言って結構上の者と下の者との格差が出てきたと言いますけれども、それでも食うに困ることがないような生活をしている人が多いですよね。その上でじゃあ何ができるのかっていうものを、自分よりも困ってる人に対して何ができるのか、常に上を見ることっていうのはもちろん大ですけれども、下を見ることっていうのも忘れてはいけないと思うんです。自分にゆとりがあるからやってあげるではなくてね、常に今いる現状の中で困ってる人に対しても手を差し伸べてあげられるような気持ちを持ちましょうっていうのがね、この一章で、神様からのメッセージとして伝えられているとこだったと思うんです。今本当に豊かな国と豊かなじゃない国っていう 格差が出てくるし、日本の中でも豊かな人と豊かじゃない人っていうのが出てきてるし、これはもうね、昔からずっと延々そうなってきてるのかもしれませんけれども、そこに対してね、どれだけの人が本当にね、その困ってる人たちに対して配慮してあげてられるのか、この気持ちがどんどん大きくなっていけばね、よっぽどのことがない限り食べれなくて死んでしまうっていう人は出てこないと思うんですね。だから今あなたがこれを聞いているっていうことは、多分食べれてる状況の人だと思います。なのでね、食べれてない人に対して少しでも何かしてあげられることっていうのを考えてね、実践していってもらえたらと思います。そのためにもね、今の梅のブログのとこにもありますけれども、クリックで救える命があるっていうところがあります。このサイトっていうのは本当にすごいです。自分がワンクリックしただけでその日1日1円募金できます。1円かもしれませんけれども、すごいですよね。それが、その思いが、この世界中の人たちが、富裕層が、パソコンを持っている人が押してたら、どんだけの人が救われるかって考えたらすごいことなんですけれども、もしよければね、ささやかな本当に気持ちばかりの行動かもしれませんけれどもね、起こしていくことが大事だなと。常に行動ですよ。やっぱり思うだけではなく行動しましょう。自分も大事ですけれども、自分よりも弱い人に対してね、さらに思いを分け与えられる人間になっていってほしいなと思いますし、俺もそう、少しでも多くね、そういう人たちに対してね、自分のものを分け与えることができたらなと、こう思っております。ちょっとばかしいこう説教臭くなりましたけれども、この気持ちみんなに伝わっていけたらいいなと思っております。ということで、今日はここで締めさせていただきたいと思います。非常に長くなって申し訳ございません。それでは、梅梅梅サーティーでした。